聖書を読みいたします。詩編119編121節から128節になります。お読みいたします。私は公正と義を行います。私を虐げる者どもに私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者が私を虐げないようにしてください。私の目はあなたの救いとあなたの義の御言葉を慕って耐えいるばかりです。あなたの恵みによってあなたのしもべを取り扱ってください。私にあなたの掟を教えてください。私はあなたのしもべです。私に悟らせてください。そうすれば私はあなたの悟しを知るでしょう。今こそ主がことをなさる時です。彼らはあなたの御教えを破りました。それゆえ私はあなたの仰せを愛します。金よりも純金よりも。それゆえ私はすべてにおいて戒めに従ってまっすぐに歩み、偽りの道をことごとく憎みます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この礼拝の時をありがとうございます。あなたの前に出て、特別にあなたが私たちに憐れんでくださっている、あなたが恵んでくださっているこの時を感謝します。静まってあなたの御言葉を待ちます。どうぞそれぞれに必要な言葉を、励ましを、恵みを、あなたの私たちをどうご覧になっているのか、どう計画してくださっているのか、必要な御言葉を今日あなたが私たちに与えてくださいますように、語られる安食先生を豊かに祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日も詩編の119編からご一緒に学んでみたいと思います。あるご夫妻が、陶芸品のお店を訪れたそうです。と、入り口のところに、2つのお茶碗が並んでいるのを奥様が見つけたわけですね。あら、あなたこれ素敵じゃない？同じ作家の大小二つの茶碗が並んでいるわけです。ところが値段を見ると、大きい方が50万円、小さい方は100万円と値札がついているわけです。で、当然ながら奥様がご主人に質問するわけです。ねえ、あなた、なんで小さい方が高いの？と。大きい方が普通高いでしょ？と。とご主人は、バカお前、スーパーで人参や大根を買うわけと違うんだと。大きければいいってもんじゃないと。ね。これは確かに同じ作家のものだけど、よく見てみろと。小さい方が、この焼き具合といい、色艶といい、もう何とも言えないいい味を出してるじゃないかと。俺のような、このプロが見るとすぐわかる。お前のような素人にはわからないんだけどなって、まあこう、うんちくを傾けてたんです。ただ奥からバイトのお姉ちゃんがやってきて、あら私間違っちゃったってこう札をねパッと変えたんです、ね、その時のご主人の顔が想像できますか。どんな博学の人でもね、人間は知らないことがあるわけです。どんなに賢い人も時には間違うことがあります。人の言葉は確かに素晴らしい、そういう言葉もあります。でも、所詮それは限界を抱えた人間の言葉です。死ぬべき人間の言葉です。あの時はこう言ったけれども、実は今は違うんだってこともしばしばあると思います。でも、神様の言葉は決して変わりません。聖書はいろんな翻訳はありますけども、改訂版はないんです。訂正版はないんです。あの時こう書いてあったけど、ここは訂正します。そんなことはないわけですよね。聖書の言葉は何千年も変わりなく私たちの前に開かれています。聖書の言葉こそ私たちは信頼すべき言葉なんです。今日の箇所でも詩人は私たちが信じている神様がどんなお方であるかということを三つの面から教えてくれています。まず最初は、 主なる神様は私たちの保証人となってくださるお方だということです。私たちの日常の生活の中で保証人が必要な場合って結構ありますよね。例えばアパートを借りるとき保証人つけてください。当然、お金を借りるときね、銀行とか保証人が必要です。病院に入院するときも保証人が必要です。いろんなところで、保証人が必要とされるわけですよね。でも皆さん気をつけて、聖書は保証人になるなって言ってるんです。なるときは相当覚悟をしろって言ってるんです。旧約聖書の箴言というところ、これは古代ユダヤ人の知恵が集められているところですけども、その中にこんな言葉がいくつかありますね。まず箴言11章の15、他人の保証人になると苦しみに遭う、保証を嫌う者は安全だ、ね、え、保証人になると苦しみに遭うことを覚悟しろ。箴言の17の18、良識のない人はすぐ制約し、隣人の前で保証人となる、ね、え、箴言の22の26、あなたは人と制約してはならない、負債の保証人となってはならない、借金の保証人にはなるなよ。とはいえですよ、私たちはどうしてもこの断れないケースだってあるわけですよ。でもそういう時保証人になるためにはね、もう覚悟を持って、もうその借金は自分が返すつもりで、そのぐらいの覚悟で保証人になってあげる必要があるということです。ところで皆さんの保証人います？お前の保証人だけはなりたくないって言われた人もいらっしゃるかもしれませんが、でも私たちの保証人となってくださるお方がある。それが神様です。122節を読むと、あなたのしもべの幸いの保証人となってくださいとこう祈ってるわけですよね。神様は私たちの保証人になってくださるお方です。喜んで、何の保証人かというと幸いの保証人です。お前の人生を幸せにしてあげるよっていう保証人だってことです。こんなありがたい保証人はいませんでしょ。お前が私のもとに来るならば、お前の幸せな人生を必ず保証してあげる保証人になってあげる。これは神様の約束ですね。今年もついこの間、芥川賞と直木賞の作家が、発表されましたよね。2012年の芥川賞を受賞した作家は、柏田真希さんという女性です。クリスチャンの方です。彼女は17歳の時にイエス・キリストを信じて洗礼を受けていらっしゃいます。そして22歳の時に結婚をしています。結婚した相手はですね、当時神学校に通っていた男性です。つまり将来牧師になるための学校に通っていた男性と結婚なさったんですね。ところが結婚5年目にこのご主人が脳の障害が見つかったんです。重病です。そしていつ発作が起こるかわからないという、これ大変な病気を抱えている。それが分かったんですね。しかしこの困難に直面した牧さんにとっての大きな慰めは、そういう病気を抱えながらも夫が前向きにいつも喜んで生きている姿、それが彼女の慰めになったわけですね。でこの夫の姿をモデルにした書いた小説が芥川賞をもらったわけです。その小説のタイトルがですね、メイド巡りっていうんですね。なんでクリスチャンの作家がメイドって言葉を使ったのかね、よくわかりませんけど、内容を読んでいただいたらわかりますが、この人が訳もなく不幸に襲われたときに人はどう生きればいいのか、それを書きたかったんだと、ね、そして彼女はその答えをルオーというこの画家の絵の中にその答えを見つけたってこうおっしゃってるわけですね。フランスの画家でルオーという20世紀最大のこの宗教画家と言われている画家がいるんですけども、彼は若くしても才能を発揮するんです。19歳でフランスの国立美術学校に入学します。日本で言えば芸大みたいなところでしょうね。そして若くして次から次へと作品を発表するんです。それがね、本当に人々の評判を得るわけです。だから人々は彼の絵を見てね、レンブラントの再来ではないか。そう評価したんです。 で、自信を持った彼は、ルオーは、この、いろんなところに自分の作品をこう出品するんです、コンクールにね。ところが、ことごとく落ちていくんです。で、だんだん彼は自信をなくしてしまって、もうこんな世界は嫌だって、学校を辞めちゃうんです。で、独学でやるんだ。でもなかなか道が開かれないですよね。そして経済的にも困窮し、やがて精神的にも追い詰められていくんです。彼のそういう心の暗闇がやっぱり作品にもこう反映されていくんですよね。だその時代の作品ってこうなんか暗い感じのものです。ところがある時を境に彼の作品が全く変わるんです。その代表的な作品がこのキリストの誓願、聖なる顔という作品なんです。こちらに出ていますけども、この彼自身の心境の大きな変化です。信仰的な変化です。イエス・キリストに対する信仰がもっとはっきりするんです。そして彼のその内面を表すかのように彼の作品も変えられていくんですね。こう明るい暗い色調だったのが明るい色調に変わるんです。もう見たらわかりますよね。こう周りになんか宝石みたいなものが書いてあって、これはですねイエス様の顔なんですけども、十字架に向かう時の顔なんです。でもなんか悲壮感ってあんまりないでしょ。でこの柏田さんはこう言うんですね。ルオーが描いたこの絵は3日後に復活することを知ってる人の顔だ。人は雨が降り続いてもそんなに不安になることはない。なぜならやがて晴れるってことを知ってるからだ。同じようにこのキリストの顔も。十字架という本当に苦難の道を進んでいくけれども、その向こう側に復活という希望があることを知っている人の顔なんだ。でも、このキリストの顔はルオーが描いたんです。それはルオー自身の信仰の表明なんですね。苦しみの中を通り抜けて、そしてその向こうに光の世界が待っていた。どんなに人生苦しみが続いても、やがて終わりが来るんだ。この絵から、柏田さんも慰めを得たわけです。今自分は夫の病気という大きな苦難の中にいるかもしれない。でも、この苦難の向こう側に大きな祝福、神の祝福が待ってるんだ。これがこの小説のね、テーマなんです。柏田真希さんもまた、すべてを益に変えてくださる主の恵み、人生の幸せの保証人となってくださる神の恵みというものを知ったわけですね。2番目にこの詩編の作者が神様の2つ目の面を教えているのは、それは恵みによって取り扱ってくださる神様だということです。124節を見ると、あなたの恵みによってあなたのしもべを取り扱ってください。この世界は人を評価するときには、その行為、つまり業績とか成績とか経歴によって、評価します。例えばノーベル賞、何かを成し遂げた人を評価する賞です。文化勲章だってそうでしょう。あらゆる賞はみんなそうです。その人がしたことを評価してくれるんです。何も賞をもらわなくても、人々の評価はどれだけ仕事ができるか、どれだけ成績を上げたか、どれだけ稼いだか、そういうことで評価するわけですよね。まさに行為によって評価される社会、世界に私たちは住んでるわけです。しかし神様は私たちの行為ではなくて、私たちの存在そのものを愛してくださるお方だということです。私たちが何かできてもできなくても神の愛は変わらない。それは神の恵みですよね。恵みによって取り扱ってくださる。精神科のドクターでクリスチャンの方なんですが、佐々木正美先生という方がいらっしゃいます。いらっしゃいました。2017年に81歳で亡くなっていますけども、この先生は児童精神科医なんです。子供の専門の精神科医なんです。で、医学部に入った時にね、将来どの分野の専門医になろうかって迷った時があったそうです。その時に子供の精神を見る、そんな医者になりたいと思って、周りの人たちに言ったんだそうです。それを聞いた人はみんな反対したんだそうです。反対の理由はね、当時そういう分野がなかったんです。児童精神科医というね、そういう分野がなかった。で、もう一つは、当時の人々はこう考えたんですね。つまり、精神的に病むのは大人だと。あんな無邪気な子供がね、精神的に病むはずがないじゃないかと。だからそんな分野を極めても、将来ね、患者がいないぞと。要するに、飯が食えないぞと。だからやめとけやめとけってみんなそう言ったそうです。 でもね、この佐々木先生は先見の目があったんでしょうね。時代とともにどんどんどんどんこの子供が病む時代になってきたんです。子供が精神的に病む時代になったんです。子供が自殺する時代になってしまったんです。まさに時代のニーズにぴったりあったんですね。自殺する人の年齢がどんどん下がっています。精神的に病む人々の年齢がどんどん下がっています。不登校、引きこもり、大人の世界だけじゃない、子どもの世界にもありますよね。で、先生は各地でこの講演会の依頼が殺到したわけですよね。まさに現代のニーズに合うわけです。で、講演会が終わるとね、必ず質問されることがあったそうです。特にお母さんが、先生質問って。子どもの心を健康にしてね、子どもの心がこの、いわゆる病気にならない秘訣は何ですかって必ず聞かれるんだそうです。と、佐々木先生はね、それは非常に簡単なことです。子どもに根拠のない自信を与えてください。わかります？意味。根拠のない自信ですよ。根拠のある自信っていうのはどういうことかっていうと、例えば普通私たちはそうやって自信を持つんです。例えば自分は勉強ができる。人よりも勉強ができる。それは自信になるでしょ？これ根拠がある自信なんです。勉強ができる。だから私はすごい。僕は人よりもかけっこが早い。だから僕はすごい。自信ですよね。僕は人より何々が上手だ。それが根拠のある自信なんです。つまり学歴とか経歴とか成績とかね、そういうことが根拠になっている。で、佐々木先生は根拠のある自信はないよりもあった方がいいと。でも根拠のある自信だけで生きてると、その自信の根拠となるその根拠が崩れることだってある。例えば自分は勉強ができる。もう誰よりもできる。で、それが自分のこう、素晴らしいってね、自信の根拠になっている人。でもどこに行っても一番ですか？そうとは限らないね。だんだんこう中学、高校行くと、できる人がこうどんどん集まってくるわけですよ。例えば、東京大学。ね。多分東大生は、小学校の時とか中学校の時はもうクラスの一番とかね、学年の一番とかもうその辺にいた人たちだと思いますよね。だから自分は勉強ができる。根拠のある自信を持ってそこまで来たわけですよ。でも今度は東大生同士の会話になるとね、何学部？僕法学部。わーすごいすごい。私医学部。わーすごいすごいってなるわけですよ。でも同じ法学部でも同じ医学部でも、今度は首席からずっとまた順番がつくわけでしょ。そうすると自分はいつも一番だってことに、自信の根拠を置いている人は、やがて2番になったり、3番になったり、まあその辺だったらまだ何とか持ちますけど、ね、ビリの方になったりする。そうするとその根拠のある自信が崩れていくわけです。で、根拠がある自信が崩れても、なお自信がある人は根拠がない自信を持っている人です。皆さんのように根拠のない自信って大切なんですよ。なんかわかんないけど私自信があるわって、それとても重要なことなんです。病気にならないために。でね、その佐々木先生が、根拠のない自信ってどこからやってくるんですか？それは自分自身の存在に自信があるってこと。できてもできなくても自分は価値がある人間だって思えることだって。でもそんな自信ってどこからやってくるんでしょうね。昔ね、アメリカのリンカーン大統領がよく友人にね、出した謎々があるんです。皆さんも一緒に考えて。犬には4本足があります。そして1本尻尾がついています。この尻尾に足という名前をつけたら、この犬は何本足があるでしょう。と大抵の人はね、5本って言うんですよ。ドリンカンは違う違う。尻尾に足という名前をつけたから、尻尾が足になることはないと。ね。だから足は相変わらず4本だと。言われてみればそうですよね。例えばネズミがそこにいます。お前はライオンだって言ったらライオンになります？さあ、ライオンって言われてるネズミに過ぎないんです。全然実質は変わってない。そのネズミにライオンってレッテルを貼っただけなんです。レッテルを貼ったって中身が変わるわけじゃないんです。世間の人々は私たちにいろんなレッテルを貼るんです。私たちがしたことを見て素晴らしいとかね、素晴らしくないとかね、成功者とか失敗者とかね、できるやつとかできないやつで、私たちの 行いを見て評価してくれるんです。でもそれはね、レッテルです。どんなレッテル貼られようと、私自身の価値は変わらないんです。神様は何ておっしゃってくださってるんですか。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるんですよ。それは私たちの存在そのものを評価する言葉です。つまり私たちが何かができてもできなくても、その神様の評価は全然変わらないんです。成功しても失敗しても、神様は相変わらず私はお前を愛している。私の目にお前は高価で尊い。そう言い続けてくださっているんです。だから私たちが聖書の言葉を失ったら、その本当の意味でのね、根拠のない自信の拠り所を失ってしまうんです。皆さんは根拠のない自信を持っていいんです。神様がそうおっしゃってくださってるから、ね。神様は私たちをそういう行いによって評価する方ではなく、恵みによって私たちの存在そのものを受け入れてくださるお方だということです。そして三つ目、この詩編の作者が教えていることは、私たちの価値観を変えてくださる神様ということです。127節、それいえ私はあなたの仰せを愛します。金よりも純金よりも。それいえ私はすべてにおいて戒めに従ってまっすぐに歩み、偽りの道をことごとく憎みます。作者はここでね、私は金よりも純金よりもあなたの御言葉仰せ、つまりあなた自身を愛します。愛するってことは自分の意思で主体性を持ってそっちを選ぶってことです。一般的に金とか純金っていうのはね、どの時代でどこの国に行っても価値があると認められてるんです。だからよくね、こう戦争なんかが起こり始めると金の価値が上がるんです。ね。つまり貨幣価値が下がると金の価値が上がるんです。それは変わらないからです。金の価値というのはね、どの時代も、どの国に行っても。だから世界中のみんながね、それは求めてるものなんです。でもこの詩編の作者は、私はそういうものよりも神様の方を選びます。愛します。明らかにこう価値観の変化ですよね。多くの人々は金、純金大切だ。一番欲しい。でもこの詩編の作者は、いやいや、かつては私もそう思ったけれども、今は価値観が変わっちゃった。それよりももっと大切なものを私は見つけたよ。それは神様ご自身だ。こういう告白ですよね。神の国の経済法則ってご存知ですか？聖書に書かれている神の国の経済法則。例えばイエス・キリストはこうおっしゃいましたね。受けるよりも与える方が幸いだ。入ってくるよりも出ていく方が幸いだ。これ違うでしょ、普通は。普通は皆さんの家計は、こう、出ていく分よりも入ってくる方が多い方が幸いでしょ？だって出ていく方が多いと借金です。赤字ですからね。でも神の国はどうも違うみたいですよ。受けるよりも与える方が幸いだ。イエス・キリストもね、与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。とおっしゃった。どういうことかというと、ちょっと想像してみてください。皆さんが今ね、世界一の大富豪だと思ってください。まあ、思いにくいかもしれませんけど、一応思ってみてください。ね。前澤社長よりももっと金持ちですよ。ビル・ゲイツよりももっと金持ちです。で、皆さんがある日ね、ある時、非常に貧しいね、国をもう見たんです。まあ、かわいそうだなと。もう私の持ってるね、財産で少し助けてあげようと。もう財産の一部をね、あの国の全員に配りたいと。で、こう自分の資産をね、持って、その国を訪れます。そして国のその国民に向かってね、私の資産を皆さんにね、分配しようと思うと。さあ、並んでください。と。もう何百人押し寄せたんです。皆さん一人一人にそれを配ろうとしたらどうなると思います？大変な作業ですよ。もう一週間、二週間で多分終わらないと思いますよ。もう与えるあなたの方がくたびれてしまうんです。で、皆さんは考えたんです。代わりに配ってくれる人を選ぼう。で、国民の中から選ぶんです。ね、適当に。まあ、100人ぐらい選ぶわけです。で、その100人に、皆さんがこう、札束をボンと渡してね、はい、配ってきてね、はい、配ってきてねって渡します。札束をね。札束をこうやって渡すんですよ。こう。ね、こうね。と、もらった人がね、出ていくわけですよ。で、しばらくしてからその配った人を集めてね、はい、どうしましたかっていうと、ある人は、もう全部配りましたっていう人います。で、中にはね、 半分懐に入れて半分配った人もいるんです。まあそれはまだ半分配ってるからいいんで、こっちの方では全部ポッケに入れた人がいる。ね。さあ、次同じことをするときに皆さんは誰を選びますか？自分のポッケに入れたような人はもう選ばないでしょ、配る人としては。全部配ってくれた人を次また使うでしょう。神様は世界中の人を祝福したいんです。でもまさか天から札束を降らすわけにいかないので、人を通して広がす。ね、与えられたものをどんどん与えていく人に神様は与えてくださるんです。自分のポッケに入れとくような人には、もうお前にはあげないよ。だってお前そこ貯めとくだけじゃない。私は世界にそれを広げていきたいんだから。だからどんどん渡す人にたくさん委ねるよっておっしゃるんです。昨日と一昨日ね、日光にオリーブの里っていうね、保養施設があるんですけども、そこで盛会がありました。この施設はね、行った方はわかりますけど、すごいこう、温泉かけ流しね。かけ流しでいいんだよね。の温泉なんですね。すごいいい温泉なんですけども。で、まあ施設もね、とても素晴らしいんですけど、お食事も美味しいんですけども、この施設の資金を提供しているのはね、紫スポーツという会社があるんですが、その金山義雄さんっていう会長さんなんです。ポケットマネーを使ってね、運営なさってるんですけども、金山さんはクリスチャンのビジネスマンとしてね、毎朝祈るんですって。毎朝。第一声。神様は金持ちにしてください。神様は儲けさせてください。神様は私の会社が儲かりますように。もう大胆に祈るんだって。この紫スポーツってね、最初金山さんが大学卒業した時には、当時はね、あんまり就職なんでね、いい会社に就職できない時代だったんですって。で、お兄さんが喫茶店をなさってて、その後を引き継いでやったんだそうです。まあ、経営の才覚があったんでしょうね。非常に繁盛した喫茶店になったそうです。ところがね、金山さんはクリスチャンとしてね、もっと社会貢献できるね、そういうビジネスに進出したいと。特に青少年に何かね、貢献できるような。で、スポーツ用品店、紫スポーツという会社を始めたんです。最初は東京の片隅の小さなお店からスタートしたんですよ。それが今はね、全国にあります。まあ、まだね、紫スポーツがない県が2つあるとおっしゃってました。一つはね、高知県。で、もう一つはね、鳥取県。ね、スタバも鳥取県一番最後だったみたいですけども、紫スポーツももしかしたら、鳥取県が最後かもしれませんけどね。もう、その他全部ある。栃木県ももちろんありますよ。インターパークとかね、福田屋に紫スポーツという。海外にも支店があります。ものすごく祝福されてるんです。で、金山会長はね、その得た収益を毎年毎年何百万って神様の働きに使ってらっしゃるんです。だから神様は、あいつに与えとけば、どんどん広がっていくって分かってるから安心して祝福するんです。溜め込んでおく人には神様、もうあいつのところに与えたらもう広がらないからやめとこうっておっしゃるんです。ね。聖書にはっきりイエス様はこうおっしゃいました。ルカの福音書、6章の38。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気持ちよく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。金山さんは自分が神様から与えられたその賜物はね、お金儲けだ。ビジネスの才覚を私は神様から与えられている。だからこれを神様のために使うんだ。だから神様は私を祝福してください。儲けさせてください。私に与えてください。私に与えるとどんどん広がりますよ。ってことでしょ。だから自信を持って、確信を持って祈ることができるわけです。だから神様も彼の祈りに応えるかのように、どんどんその会社を祝福なさってる。ね、私たちが、神様の前に気前がいい人間かどうかっていうね、測るテストがあるんです。それがね、旧約聖書のマラキの預言書に書いてあります。読みますね、最後。マラキ4章の10節。10分の1を、あなた方の収入の10分の1を、宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。何を試すんですか？はい。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。聖書は基本的に神を試してはならないって書いてあるんです。 でもここだけです、神様を試してもいいって、ね、本当に神様が生きて働く神なのか、本当に私のようなものに心を止めていらっしゃるお方なのかってことを試してみろっておっしゃってるんですね。ぜひやってみてください、ね、私たちが神様や富よりも神様を愛しているということを証明する、それは作業ですよね。今年も新しい年、新しい恵みをって主はね、私たちを迎えてくださいます。その主の恵みに応えるように私たちも信仰を持って歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、恵み豊かな天のお父様、今年もたくさんの恵みを準備して私たちを待っていてくださることを感謝します。あなたが用意されたその恵みの数々に今年も出会いながら味わいながら進む一年であると信じて感謝します。あなたが豊かな神で、私たちの小さな生活にも目を留めて配慮をしてくださるお方であることを、今年はさらに味わうことができる一年となりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。